あ、でも、芸人さんのそういう話ってさ、結構面白いよね。裏の話っていうかさ。これ、アフタートークだから話すか。
まあ、だからそれこそ最近はね、私もそら、ね、怪談が、まあ、私の実力というか怪談が盛り上がっていることで、芸人さんとはよくイベントとかお仕事でテレビとかでご一緒することになって、まあ裏ね、いろんな話聞いたりもするしね。まあ、あとさっきの話に一応紐付けておくと、やっぱり役者の方が昔の芸人っぽいよね、今は。小沢廉さんのやつもそうだし、その、ね、いろんな女性問題とか暴力とか、飲む使う女性にバシバシ暴力振るエグさとかは、正直まあいい意味でも悪い意味でもっていうと悪い意味でしかないんだから、女性暴力振るのはね。なるけど、そのいわゆる昔の芸人っていうイメージは今の芸人さん一切ないよね。もう非常にバランス感覚に優れていて、まともで真面目で、真面目っていうか、その面白いんだけど、まともであり、きちんとこう距離感とバランス感覚を保ってる破滅型はいないよね。破滅型はどっちかというと役者の方が全然
まあそうかもね。
ね。
ただね、そんな中でね、僕、先日聞いた話なんですけれども。で、結構最近の話ね。
じゃあ、こっからは他言無用な。お前らのこと信用してるかな、リスナーさんに言ってみよ
誰とはね、さすがにちょっと言えない
う。え？
かな。
俺が空想で当てるのはあり。正解とか言わないでよ、じゃあ。
で、っていうのは、僕の知り合いの人が、知り合いの知り合いで、僕がもう最近その人と知り合いになった女性なんだけど、いろんなね、そういう芸人さんの飲みとかに、なんか、行く人なのよ。で、だからまあ、いろんな芸人さんの話を聞いたんだけど、まあね、到底そんなことしなさそうなね、いい人の飲み会に行ったんだって。で、やっぱね、その飲み会に集まる女の子たちも、なんかね、そこはそこで、グループができてて、どこの誰とエッチなことをしたとか、そういうのが結構勲章的になってるグループがいるら
まあ
しい。
それは もちろん芸人の世界では昔からタレのね、タレ文化として、例えばアリーアイアイとかね、そうですもんね。
で、まあね、その僕の知り合いになった子も、その人の、そういう、まあ、エッチなことをするための何かに呼ばれ、1回目普通に飲んで、で、LINE とか交換して、2回目そういうことの集まりに呼ばれたらしいの
そういうことの集まりがあるんだね。羨ましい。まあ、怪談会でもあるけどね。俺は、全然参加してないけど、怪談会でもめちゃめちゃあるからね。フォ
その
ーシー
話
ズン
も。
ズホテルのスイートルームとかでやってるから。
やだな。
俺はもうこっそりカーテンの裏から隠しカメラでそれを撮影してるから。
それ、ここら辺で冗談って言っといた方がいいよ。
信じる人がいるから。まさか、イタコさんとか田中さんがそんなことしてるなんて誰も思わないでしょ。
で、そういう集まりがあるから、もう声も、俺その LINE 見せてもらったけど。
おお、来いって。
で、その子も別にその芸人さんが好きではなかったし、そういうこともしたくなかったから、ちょっと予定があって無理です。LINE をしたんだって。したら、その後の返信も俺見せてもらったんだけど、その人本人から来てて、俺の誘いを断るってことは、俺の将来、この先、築く財産とかそういうことに、一切お前は、頓着しない最低なクズな女なので、こっちから願い下げですって書いてあった。
どういう理屈なの、それは。
今だから俺はすごい金持ってる。これから先も金を生む人だと。それの誘いを断るお前は頭おかしいぞっていう意味だと思うんだけど、で、こんなこと言われたんですって言って、見せてくれて、その LINE のアイコンが、もろその人の写真なのね。 多分あの、あ、何、洗剤とかで使う写真。
はいはいはい。
そのままなんだけど。
プライベートのアカウントもそれでやってるの。
ん？
プライベートのアカウントもそんなアイコン
で、
ね。
プライベートもそれでやってる。うん。でさ、と思って。だから、結構ね、その後テレビとかで見て、まあ、しょっちゅう出てるからさ。
ほう。だんだん絞れてきたぞ。
うん。
しょっちゅう出てる人で、そんなことをしそうにない芸人で。
うん。
クロちゃん。
違う違う。あ、でもね、クロちゃんに声かけられたっていう人は別で、やっぱし。
クロちゃんは本当にあのままらしい。
うん、うん。
うん。
うん、
逆に裏表ないし。
うん。うん、そう、だから、あのね、それ以来見てもね、うん、結構ね、素直に。まあ、もともとほら、その人が面白くて笑うとか、そういうタイプの芸人さんじゃないのよ。
うん。
あの、ただ、なんか、番組よく出てるとかさ、うん、司会をしてるとかさ、うん、そういう感じの人
なんだけど。司会して言うとなると絞られちゃうよ。あんた今ポロって言ったけど、結構、あの、相当かけられる、要素を出してきちゃいましたよ、あんた。
うん、いや、だから、結構、やっぱしその、
でだから、渡部さんタイプってことだよね、うん、つまり。
ああ、そうそうそうそう。
で、かつ、やっぱり、まあ、その芸人の間では、うん、渡部さんがああいうことしてるってのは、もう常識中の常識だったんだけどっていう。
うんうんうんうん、そう、うん。だからさ、なんかやっぱし、そういう、ことって、普通にしてるかどうかは知らないけど、うん、まあ、全然別のね、
でもそれって、まあ、正直言って、そこじゃないんだけど、それは、まあ、褒められたことじゃないけど、
うんうん、
それとなんか、その、パートナーに暴力振るうのとは、まあ、ちょっと、また別の話なんだけどな。
まあ、別にそれと紐づけた話はしてる。うん。
だから、でも、正直、あのね、そんなにえぐくはないような気がするんだよ、それは。だって、うんうん、あの女性たちもそれを分かってて、うん、そういうあのやりもくパーティーとかに分かってて参加してて、うん、誰がやるみたいなのでやったり、それで断ったらそういうこと言うなら決して褒められることじゃないし、もし友達だったらゾッとして友達関係切るぐらいのことだけど、ぐらい嫌なことだけど、
うん、まあ結構、うん、
当事者同士が了承の上でやってるんだったら別に文句のつけることじゃないかなっていう、
うん、ただ、その、返信のね、文章が、結構な長文、うん、さっきみたいな長文だったんだけど、
はいはいはい、
まあ、時間が出るじゃん ?LINE だからさ、
はいはいはい、
この断った1分後にその長文打って送ってきて
るんですよ。ものすごい速さでフリック入力してるってことですね。
うん。そう、だからね、ああ、こんななんだ。
精神的にはちょっと不安定かもね。そういうこと考えると。
で、その、絵文字とかなしのその LINE が来た後に、1分ぐらい置いて、
はいはい、
あの、生ハゲみたいなアイコン、怒ってるアイコン。
あの、わかる、怒るときの、あれ、生ハゲしかないんで、俺も思って、怒るとき別のアイコン使いたいんだけど、あれしかないんだよ、うん、あの、鬼のやつ。
で、あれを3つ、ポンポンポンってやってるのを、もう1つ、ピコってきてたけど。
じゃあ、まだ、あの、ギリギリまではいってないけどね。あの、それをやる。
でも
それをやるってことは、それをやって余裕がないのはわかるけど、でも、うん、一応それで取り繕おうとしてるっていうのはまだ、
ね、
うん、それはまだあのね、いいか悪いかで言えばいいですよ。まだその、なんていうの、そういうこと、本当に人に暴力振るところまではもうちょっと行ってないっていうことだから。
まあ、たださ、そんなのさ、こう、軽はずみに送っちゃってさ、
さらされるよね、このご時世ね。
だからその人がそういう人だったら、さらされるじゃん。
実際、変態映像作家に、笑いの種にされてるわけだからね、こうやって。
うん、だからさ、ね、でもまあそういうのあるんだな。
まあでもそう思ったから、そう、生ハゲ3つ送ったんじゃない？やべえと思って。
うん、まあまあそうだよね。
このご時世さらされると思って。だって司会やってるってなったら、もう完全に週刊文春の記事に売れるよね。
なるよ。うん、うん。
え、じゃあ俺が売ろっかな。
ね、
いやいや、嘘嘘。
そうなんですよ。だからそんな話も聞いたから、まあね、あのうまくやるって言って言い方変だけどさ、やっぱしその文春とかの目につかないところで、
うん、
いろいろエグい遊びしてる人っていうのは、まあ俳優さんにしてもそういう芸人さんにしてもやっぱいるんだろうね。
うん、だからまあ私はよく言うけど、全然不倫とか女遊びとかしていいんですけど、 で、うん、かつそれはまあお互いが傷つけない形、傷つけないか、その暴力的じゃない形で、ね、うん、納得づくでやるんだったら、
うん、
全然いいと思うし、で、あとやるんだったら、あとそれで、よく、ちょっとね、これは、俺が好きな芸人とかもよく、お笑い芸人とかもよく言ってることなんだけど、俺が好きな人たちも言うんだけど、それに関しては全然意見としてうなずけないのが、
うん、
芸人は破天荒なものなんだから、不倫ぐらい許せよっていうのは結構ラジオとかでよく言うじゃん。
まあ言う
し、ね、テレビでは言わないけど、うん、ラジオではやっぱり、いや本音はそうですよみたいな感じで、別にそれ自体は何かこう邪悪だとは言わないけど、そういうこと言うけど、だったらテレビ CM とか出るなよって思う、う
ん、迷惑かける人がいるもんね、それによって、ね、
テレビ CM とか出てる時点で破天荒じゃないですからね、
うん、
アウトローではの真逆ですからね、
うん、
で実際俺の知ってる人で、あのテレビ CM 断ってる人いるから、ね、そういうあの、それこそ1億とか何千万、1000万、2000万もらえるわけじゃん、多分、CM 出たら。で、俺の知ってる人は、そういうところで、迎合したくないからっつって、CM の依頼来ても断ってる人いるから、ね。
それはかっこいいよね。
でしょ？だから、
うん、
やるんだったらもう、破天荒だとか、うん、アウトローだとか、絶対言っちゃダメだよ。うん、あのやるなって言わないよ。だから俺だって CM 依頼来たらやるよ。
うん、
でも、そしたらもう自分のとアウトローとか言わなくなるよ。
うん、
それはどっちかバーターだって、絶対それはそのけじめはつけないとダメだよ、
うん
うん、でもし CM とかやとか、それこそ吉本みたいに教育関係、国の仕事とかやるんだったら、もう反社とか付き合っちゃダメだし、
うん、
あの不倫とかやったら仕事を失うっていうのはこれも当たり前だ、それはそのけじめはつけないとダメだよ、う
ん、そうだね、まあまあだからそこら辺が、
だけど裏を返せば今の俺は不倫したっていいんだよ
はい、
めちゃめちゃアウトロー側の人間だから、ね、
はい、
もう社会から蔑まれ最底辺で泥をすすって生きてる野良犬だからね、児童文学協会会員だけど野良犬の児童文学協会会員だから、だし、まあその、あ、なんかこれ壮大な前振りみたいに思われたら嫌なんだけどね、不倫したっていいんだよこの3時間今日話してきたことがこの一言に集約されてると思われたらあれだけど、とかまあ反社の人と付き合ったっていいんだよ俺は、
はい、
そういう仕事してないもんだって、
うん、まあまあでも確かにね、それは本当に一理あるというか、うん、その通りだよね。
で芸人っていうのは今はもう完全になんか昔の、うん、それこそ横山やすしとかのイメージで言ってんだよ、うん、みんなやっぱりそのイメージが強烈だから、うん、で今は完全に世の中のど真ん中王道表舞台の仕事ですからね、
うんうんうん、
それとあの戦前とか戦後すぐの頃のお笑い芸人、まだ吉本が、こうテレビに引っ張り上げてる最中の頃とかね、それかもしくは、ま、演芸ブーム漫才ブームの頃、
うん、
と一緒にしちゃダメだよ、今完全に国に食い込んでるんだから、特に吉本なんかは、俺はもう吉本に所属してる時点でどんなに売れてなかろうとアウトローって言っちゃうなと思う、
うん、
じゃあ吉本に所属するんだよって思う、
うん、
その点だから今一番アウトローな職業は怪談ですからね、河原小敷っていうのはもうお笑い芸人は言っちゃダメ、怪談やってる人は言っていい、うん、
まああと僕でも知ってる3人組の人、今の話とは別、
はい、
の人の人が、
はい、
あの俺童貞なんだよねって言って、
うん、
でその子もなんかちょっと変わった子だから、
うん、
もうラッキーみたいな感じで思って行ったらでそういうことをしたら、
うん、
なんか実はそうじゃないってことを言われてでその子もめちゃめちゃブチ切れたんだって、
はいはい、
童貞だからお前したんだよ
みたいな、全てが狂ってるけどね、
うん、そうしたらめちゃめちゃ本当にごめんなさいみたいな感じのマジトーンの LINE も見せてもらいました
まあそれは笑える方の話ですけどね、うんうん、あのまあまああなたでも知ってる3人組とか言ったらもうだいぶ絞られるでしょ、
めちゃめちゃソチンだったらしいですよはい
童貞だったらやったのにっていうのも多少それ男女逆だったらだいぶ問題だからね、
うんうん、そうだね、うん、まあまあそんな話をね聞く年末ですけどね。はい、
そうか。でも菅さんと関わる女性ってなんかこれも差別と偏見だけど芸人とそういうことがあるタイプが一定数いそうだもんね。
ああまあ特にあのほらあのジャンルがさいろいろあって、うん、メガネとか矯正とかいろいろあってさ、うん、あの特に矯正の方はさいろいろこうねあのいろんな人がモデルさんをしてもらったりとかするから、うんうん、まあまあそんな話もたまにねごくたまに聞きますけどね。
じゃあそれスガッツファイル、うん、S ファイルにしてさ、うん、お金稼げんじゃないの。
いやいや別に僕は別に稼ぐことそんな考えてない。
俺に渡してくれればさ俺が実はスガッツさんの情報もスガッツさん関連の女性の情報も持ってるよって言ったらもう割と芸能界で幅を利かせられるわけじゃん。
っていうかねやっぱねそういう子ってそういう子と付き合うから、
うん、
あのあだから、
ね、ネットワークができちゃうわけね。
うんうんうん、
気をつけ
よう。そうだからその中でたまたまねこう場を温めるための雑談としてこっちで話をしてるときに、うん、こういう話あるんですよって聞いた。だからそれの中でやっぱしそういう雑談として聞く中でたまに会長とかにも話す雑あの会談とかもあるしさ。
は？
うん。
俺の名前
で。いや会談。いやだからほら
これびっくりさせんの今すげえヒヤッとしたじゃないか全く。
いやいやいや。
ねほら。俺の遊んでるのがバレる。実は俺がすごい女遊びしてるのバレるとこだったじゃん。
ねえ、まあ、まあそんな感じでねいろんな話聞ける楽しいことだなとは思ってますけどね。
一番自白だからねあなたがそういうこと言ってる自分はなんか関係ないですからねって。
うん、ねえ、はい、そんなです。
そうか、まあね、今は本当にリモート配信イベントしかなくなったからここだけの話ができなくなったからな。
あ
いろいろあんだけどねそりゃ言っちゃいけないけど言いたい話っていうのは。
あそうかリモートだと何 録画されたりとかする恐れがあるってこと。
いやもちろんだってそれは怖すぎるでしょリモート配信
でやるのは。なるほどね、
うん、まあこの40人しか聞いてないラジオだったらいいか。
何
40人しか聞いてないラジオだったらいいか。
あのしばらく続きそうだよねリモート配信みたいのはね。
うん、ちょっとやりたいねクローズドの前のこのラジオのイベントや、うん、みたいなね。あれも 3,4 年前とかだけどね、うん、
そうね。あれもねやばい場所でやりましたけどね。
やばい場所でやったし絶対話せない話とかもしたからね、
うん、
バッサリカットしたりしてるからねあのこの配信では、
はい、
やりたいよな。なんかそれがそっかコロナだからできないんだよな今
またね。まあ世界がね本当こんなに なるとはね思ってもなかったもんね。
まあやりゃいいのか別に黙って別にバレなきゃいいんだもんね。
まあ結構、まあ、
別にバレたところで別に法律違反してるわけじゃないから、うん、警察に捕まるわけじゃないけどね30人集めて
それをいろんな人がやることでまた増えるからさ、うん、やっぱりちゃんとしないといけないよね、
うん、
はいはい
そんなところかな。うん、
はい、
なんだろうな。あとはあなんかメモを見てるけどビビットアーミーの CM 出たいなって書いてある。なんだこれ。
ゴール決めのやつ。
いやいやビビットアーミーの CM に出ると落ちぶれた感すごいよね。
ああ、まあ確かに。
これも本当に申し訳ない。ビビットアーミーだってねいろんなスタッフの人が熱意のあるゲーム好きの人たちが作ってるんだろうからね。あんまりモバイルゲームに悪口言いたくないけどモバイルゲームの CM に出ると格落ち感すごいよね。
まあでもそれこそさっきのほらあの金かけて作ったものはちゃんと見なきゃいけないからっていうのと同じでさ、うん、モバイルゲームが流行るのってやっぱ手軽にできるからだよね。
何にもだからそれこそ絶対的に時間は一緒なわけじゃん、うん、取られる時間は、
うんうん、
その人がね1日2時間しかゲームできなかったら何に割くかっていうので、うんやっぱり疲れてる時にサイバーパンク2077やると疲れるっていうのはね、
うん、そうだよね、
うん、 だったらトゥーンブラストとかね。
トゥーンブラストはちょっとわかんないんだけど、ね、
至極頭を使わないパズルゲーム。
ああ、そういうの多いよな。
あとあれね、このパイプをこう引き抜いて硫酸がガーって当て毒ガスとかあのドラゴンとかゴブリンをどう やるかとかね、いう。
トゥーンブラストってこれか、
あ、トゥーンブラストはその中ではまだクオリティはいい方だと思うけどね。
うん、
そう、これ今、どれぐらいだろう、レベル2184
やってんのかい2000とかって、だって1回やって1上がるわけじゃないでしょ。
1回やって1上がる。あ、だから2184面。
本当に頭おかしいね
証拠画像見せてるけどね。
うんうんうん、今見せてもらってるけど、うん、はあ、めっちゃやってるじゃん
全然全然
おお、そうね。
だってこれ、まあ、例えば、このレベルとか見ても、うん、上位の人は4607とかで、
でもさ、そんなに差ないじゃん
いや全然廃人じゃないよ。あ、俺11位だ。
やばくね、ちょっと。
ちょっと。これ、世界レベルで11位ってこと？これ。
いや、そうです、そうです。いや、やばいよ。
ちょっとしたわ。すげえな、俺。俺ってやっぱ。
それいつやってんの、それ。いや、うちとかで。
もちろん、もちろん。あと、歩きながら。歩きながら、いや、でも歩きながらって言うと怒られるかもしれないけど、俺の場合は走りながらやってるから。
走るんだよ、
俺の持論として歩きスマホってやっぱ迷惑だし怒られるじゃん。
うん、うん。
でもね、走りスマホまでになると、誰にも怒られない。
ま、てか、怖がられてるんだよ、それ。
走りながらシャシャシャシャシャシャってやってるから。
それで、2184レベル。
そうそう
そう。わかりました。
よくこんな話で3時間以上持つね。
ね、よく話したね。
まあ、そんなところですか。
うん。
うん、告知あります？
あ、ないです。
はい、私はだからまあ本が年明けに2冊ぐらい出ると思います。そして、うん、まあそれ以外のイベントもあるし。テレビ関係のこととかもあります。
うん、
はい。はい、
うん。それはまたツイッターとかで発信してくれる感じ？
もちろんツイッターで発信するし、うん、別にそんな速報性のあることじゃないんで、ラジオでおいおい発表していきます。別に何日中に知らなければ取り返しがつかないとかいうそんな情報じゃないんで。
はい。来年もよろしくお願いします。
そうですかね。もう、あ、お前とは今年会わないぞっていう。
いいけど。はい。
はい。ふわっと終わったな。まあ、それぐらいか。言い残したことは、今年のうちに言わないとダメだよ。ビビットアーミーの CM 出てーなーっていうのの上に、八王子会に入りてーなーって書いてある。
八王子会って何？
これ、俺のラジオメモね。スマホのラジオメモ読んでんだけど。ふわちゃんとかが入ってる。
ああ。そういうね、会とか作りたがるよね。
八王子会っていうね、うん、八王子出身者のね、多分ヒロミとかじゃない？フワちゃんまで八王子だからね。
ああ、そうなんだ。
でもちろん俺も八王子ですからね。
はいはい。う
ん、あと、川野真理子先生とかね。
はい、俺も神楽坂会に入りてえな、そうしたら。
神楽坂会、峰竜太。
一時期、打滑のごとく、はい、地元住人から嫌がられてた峰竜太と、
はい、
うん、あと、加賀まりこ。
あ、もう、でも一流芸能人ですね。
加賀まりこさんは、はいはい、住んでるんですよね。まあ、今も住んでると思うけど。
ただ別に神楽坂出身じゃないでしょ、峰竜太も。
出身じゃない。
うん、あなたは出身じゃないですか。
だからもう、あと、うちが駐車場を貸してる、
はい、
うちが駐車場を貸してる、
はい、
藤間奈美さんね。
富士まなみに駐車場貸してるんだ。
そうそう。
だからもうさ、あんたそれ上から言ってるでし
いや、そんなことない。
京都人みたいに。あの、遠くからわざわざね、こちらにお越しになって、ね、住んでくださって、ほんま大きにっていう
感じ。いや、でも、ここ誰も聞いてないから、別に言いますけど、はい、あのね、藤間直さん、あ、これ悪口じゃないよ、うん。あのね、めちゃめちゃ浮世離れしてるよ。
いや、そりゃそうでしょう。加賀まりこ以上じゃない、うん、藤間直美なんつったら。
あのね、うん、車を知らないんですよ。
ちょっと待って、どういうこと？駐車場を借りてるのに、それもう、哲学的な話、哲学クイズみたいな。藤間直美は、4月から駐車場を借りている。しかし、車の存在を知らない。
いい車乗りすぎてるんだと思うんだけど、
はい、
あの僕がね、あの、実家に帰った時に、はい、ビッツで帰ったの。
はい。
そしたら、たまたまいて、
はい。
で、
あ、知り合いなの？知り合い
の。うん、知ってます、知ってます。うん。
あ、そうだよね。で、向こうが田中で、そっちが大家だからね。
まあ、別にそういうあれでもないけどね。だけど、もう、ビッツを初めて見たみたいな感じで、
うんうんうん、
めっちゃ、素晴らしい車じゃない、みたいな。
何この丸いんだ。車なのに丸い。
ね、冗談抜きで、はい、本当にあの、往年の大女優の演技ってあるじゃん、迫真の演技。
はいはい。
もう本当やだわみたいな、
うん、
そういう感じなんですよ。
なるせみきおの映画みたいな。
これおいくらで買えるのみたいな感じの。
だから向こうからしてみたら、それこそなんか昔の子供雑誌の関東グラビアのこれが2020年の未来だみたいに出てくるSF の車みたいな。
そうそうそう、だからね、本当にね、そんな感じでね、
あんたの乗ってる車の20分の1の値段ですよ。下手したら50分の1ぐらいの。
うん。だと思ったけどさ。
ちなみに何乗ってんすか？
ああ、わかんない。俺も全然車詳しくないから。
マラミさん何乗って四角いんすか？
いや、いや、でもね、なんか多分ハイブリッド的なやつだと思うよ。
え、じゃあプリウスってこと？
いや、わかんない。なんだろう。
だからプリウスっていうのが、その、セレブが乗ってても許される大衆化だよね。
うんうん、
なぜかプリウスだけは許されるっていう。それはレオナルド・ディカプリオとかも乗ってるからだろうけど。
うん。
それよくおぎやはぎが言ってるわ。ね、プリウスだけは許されるって。あの、絶対外車の高級車で保育園とかお迎えに行かないと馬鹿にされるんだけど、なぜかプリウスだけは許されるっていう。
まあね、まあ確かにね。はい、うん、そんなです。
今度その駐車場教えてよ。行くから。
はい。
いや、いいよ。教えてもらわなくても突き止めるから。もう情報です。神楽坂で駐車場があって、そして俺、あのね、結構俺土地の登記とか調べるの得意なんで。
はいはいはい。
別に。お前の名字、太田だろ太田だろもう、明日までに調べ尽くしてやるよ。どこか。
今、気違いの目になってますけどね。めちゃめちゃ。
それぐらい登記情報を調べるのに、一回検索することに300円ぐらいかかるから。
あ、そうなんだ。
とするのに、あの、
うん、
しかも、住所じゃなくて、地盤とかのやつ。
はいはいはい、はい、ね。そうなんだよね。
あ、そういうこと。まあまあ、菅田さんと知ってたけど、うん、でちょっとずれたりしてるから。
調べるわけ？
地盤？
うん。法務局とかで調べるわけ。
あんまり言いたくないのに、インターネットで調べられますよ。
ああ、そうなんだ。そうなんだ。へぇー。
これね、知らないんだよね。
知らない、知らない。
これは俺が、誰にも知らずに、俺が自分の血と汗と涙で調べて。ことだけど、これをなんか情報を後から乗っかって調べられて嫌なんだよな。俺結構登記調べんの駆使して階段書いてるしてるから、ね、
まあ、まあ、あのうちを調べたら分かると思うけど、はい、うちの近所は本当にあのほらなんだろう、あの大正時代とかにさ、
はい、
あのエイジを 大量に薬にするために殺した事件があったりとかさ。
薬にするために、じゃあ寿参院のもらい心したは違って、
あ、それ、それだ。
あっちの方だよね、だから。
うん。うん、そうそう、それがあったりとか、
うん、
結構ね、変な場所ありますよ。その。
あれ、ズドーンと落ちるからね。
うん、
坂を、
うん。
ズドーンと落ちて、うん、で、なんか、こう、高化学スモークが溜まるんだよね、あそこ。
あ、それは山吹町とかなんてあれかな。
うん、
うん。うん。あの、一番そう、空気が悪いってされてた場所。
はいはい。
まあ、まあまあ、うちからちょっと離れてるけど。
それはもちろん、菅さんちは丘の上ですからね。あんな坂下じゃないよね。う
ん、そんなこともないけどさ。
一番上のところで、まあまあ、一番ヒルズでしょ。
いや、でもそんなことないよ。全然。あれですけど。うん。そうね。
藤真奈美ってまさか2020年12月20日深夜1時30分に聞くことになるとは思わなかったけどね。しかも藤真奈美に駐車場を貸してるっていう。
もう内緒にしといてください。
てか今82歳じゃん。それこそ車運転するのやめさせなきゃ。
いや、今そこは分かんないよ。あの、はい、ただあとおあのご家族がいるからね、あのお子さんとかが
いる、はい、もちろんまあね、それこそ運転手がいてもおかしくないけどね。
うんうん、そうそうそうそう、うん、そんなです。
はい、藤間久しでも若い頃綺麗だね。加賀まり子もほらすごい若い頃超美人ってよくネットに上がってるけど、
うんね、
藤間奈美も、うん、しかも一切整形とか化粧、まあ、化粧はしてるけどね、
うん、
あねえ。
あのちょっとさ、今の
2018年に映画出てる、うん、寺田心くんと藤間奈美さんのダブル主演で、
う
ん、バーバは大丈夫っていう。
うん。うん、しかもそれって、うん、あの、中国の監督かなんかなんだよね。
ジャッキー・ウーって書いてあるね。ジャッキー・ウー。
あ、そうそうそうそう。まあちょっと変わった映画だよね、それね。
ジャッキー・ウー、北芝健さんに似てるハンサムだね。ジャッキー・ウー監督。
それね、多分ね、今月ぐらいにブルーレイ出たんじゃないかな。
うん、すごいホットなニュース、うん、ありがとうございます。
いや、気の食いになったよ、それ。
あ、まなみさんの映画だ、っつって。あ、出たんだ、ブルーレイって言って。
僕はそんな親しくないですけどね。うん、ねえ。これぐらいにしといて。
はい、いくらでも喋れちゃうからな。わかりました。あ、でも、ジャッキー・ウーさんは、神奈川県横浜市出身です。
あ、そうなんだ。
はい。
東
京都内で、送信、うん、あの、痩せる、送信エステティックサロンを経営しております。
うん、はあ、はい、なんでそれは。
で、
藤間奈美の映画を撮る。
で、2020年12月18日、河野恵子との結婚を発表。うん、
あ
の人で。
あ、そうだよ。
あ、こう。じゃ
あ。なんか、回ってくるよね、これね。
高野花の、うん、高野花の寝取られ相手か。なんだ、高花だ。高野花との。
全然知りませんでしたってコメントしてましたけど、ね。
だから、靴職人の高野花の息子さんの義理のお父さんか。
うん、そういうこと
ジャッキーの主演女優に駐車場を貸してるのが、私が今目の前にいる男っていう。
わかんない。でも、今も貸してると思うけどな。どうなんだろう。もう。うん。
送信エステ経営者にして映画監督なんだよ。かっこいいね、ジャッキー・ウー。
え、他どんなの撮ってんのその人。
ちょっと待って、もうね。いや、ね。友達っていう。アルファベットで友達っていう映画を撮ってて。
あ、
その前に、開口っていう。アルファベットで開口っていう映画撮ってて。ね、2017年5月には、ハルオっていう。アルファベットで、ハルオっていう。
本当だ、本当だ。20 years。
まあでも、だからもうそれこそ、もう日本生まれ、日本育ちじゃないですか。
うんうん。
まあ、そうだね、DHC の吉田会長に言わせたら、偽日本人なんでしょう。エセ日本人。
やめなさい。
だからそう、批判として言ってるんですよ、吉田会長への。うん、同じ吉田会長としてね、うん。
そうね。まあ、じゃあちょっとここら辺も今度会った時に、ね、うん、聞いてみますよ。
聞いといて、ジャッキー・ウーさん、どんな感じですか。その代わりビッツに乗せてあげるから、つって。
それ10年前ぐらいの話な、それ。はい、わかりました、うん。
ジャッキー・ウーさんでもなんか、ちょっと、掘りたいですね。
ちょっと面白いよね。
あ、ジャッキーウー公式サイトがある。
うん。ラジオもやってんだ。あ、FM 横浜でラジオやってんだ。
うん。
かっけえ。
かっこいいね。うん、ね、中国人2世の父親のもと、横浜で生まれ育つ。長年抱き続けてきたエンターテインメントの世界への夢と、アジアへの熱い思いから、 1996年に日本を離れ、香港を皮切りに新たなキャリアをスタートした。アジア各国で様々な人々との出会いを重ねつつ、自らも演技アクションへの造形を深める。1998年フィリピンに渡り、ハリウッド映画地獄の黙示録プラトーン等に関わった。え、すごいじゃん。あ、違う、等に関わった映画スタッフとの出会いから、プロデューサーとして映画トータル合気道の制作を始める。
このタイトルいいっすね。
トータル合気道、うん、
これちょっとサイバーパンクですね、このこの五感ね。
制作を始めるが、監督の熱望で自らが主役として出演することとなる。これ違いますかね。ジャッキー・ウーさんが自分から主演したいって言ったわけじゃないですか。監督の熱望で、そう、あのアイドルが友達に勝手に履歴書をあの応募されたのと一緒で、ジャッキー・ウーさんはあくまでも監督にも熱烈に
言われちゃったからってことだね。
そう、結果この作品が多くのフィリピン人の心をつかみ、その後次々と映画へ出演。じゃあもちろん曽山先生は知ってるでしょうね。
ねえ、
フィリピン人の心の映画、フィリピン人なら全員知ってるはずだもんね、うん、
じゃあフィリピンでは歌手としても活動し、ゴールドディスクも受賞してるって書いてあるもんね。そうですね。だ
からトータル合気道は絶対知ってるはずですよね。じゃなかったらエセフィリピン人ですよね。DHC の吉田会長が言うところの。
これすげえ。あ、このディスコグラフィーとかね。
その他、中国、台湾、韓国などの映画に出演。中国と香港の合作映画、少林キョンシーにおい、少林キョンシーにおいては、中国の中でブームになり、世界60カ国で公開された。なんかこの文章を書いてるやつちょっとおかしいな。中国と香港の合作映画、少林キョンシーにおいては、中国の中でブームになり、世界60カ国で公開された。
そうだね。中国の中でって書いてあるね、うん。
この映画がハリウッドの映画関係者の目に留まり、ハリウッド映画デビュー。映画、炎のランナー、映画、炎のランナー主役のベン・クロスと共演。ね、あの、野原を走った人ね。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、野原じゃない、浜辺ね。浜辺。
スター・ウォーズの主演、マーク・ハミルが出てたガイバーみたいな書き方だよね。
2013年プロデュース出演映画、デス・マーチで、カンヌ国際映画祭入選を皮切りに、拠点をヨーロッパに移し活躍。イタリア・ミラノ国際映画祭、イギリス・ロンドン国際映画祭、フランス・ニース国際映画祭と異なる国で異なる作品で、最優秀主演男優賞を受賞、欧州三冠を達成する。
はっけー。
そういう欧州三冠があったんですね。初めて知りましたけど。
ブルーレイ出てんのかな。
バーバは、なんだっけ。
バーバは大丈夫。
いや、それ、トータル合気道、デスマーチ、春を友達、バーバは大丈夫。
だね。
でもウィキペディアのジャッキー・ウーさんの項目にバーバー大丈夫ないよ、う
ん。まあ、このさ、ディスコグラフィー今公式の見てんだけど、はい、ここにもないんだよね。
え、幻の作品。
あのね、このね、ジャッキー・ウーさんの公式サイトのフォトギャラリーっていうところがあるんだけど、うん、結構いいっすよ。
え、見たい見たい。
こういいっすよ。
ちょっともう年末に発見しちゃったね、逸材。で、俺はこれね、北芝健さんに似てると思うんだよ。
似てる。
俺たち二人とも大好きな。
うん。
ね。
うん。ああ、しかもなんかちょっとね、うん、あの、なんていうの、この、ダメな日本国旗みたいな写真あるね。
ダメな日本国旗？
なんていうの？ほら、太陽みたいなやつ。
あ、旭日旗。
そう。
ダメなつまりその、あの、それ
こそ、物議を
醸す、ね。韓国の人たちがあの、韓国の極右が嫌いなね。
うん。2015年、友達撮影風景っていうところにありますね。
それどっち？フォトギャラリーの方？
うん、フォトギャラリーで、ずーっと下、うん。
これ変わったサイトだね、これ。うん、だからこれは、だからあれでしょ？日本の軍人の役をしてるからってことでしょ？ 旧日本軍の、
うん、うん。で、友達っていう書いてあるリアカーを引いてますね、ジョン、ジャッキー・ウーがね。
本当だ。
あ、なんか撃たれちゃって、ああ、大変だ。うん。ちょっとこれ、この人の映画、いくつか見てみますか。
あ、でも、あの、フィルモグラフィーに出てますね、バーバー大丈夫。
あ、はい、あ本当、
はいはい、
あ、これも。あ、本当だ、本当だ。ああ、出てる、出てる。
あ、寺田心くん、イタリア・ミラノ国際映画祭最優秀外国映画主演男優賞受賞してるんですね、これで。一切日本国内で報道されてない。なんか、ここら辺もさ、やっぱり、ジャッキー・ウー監督、なんか、不当に冷遇されてるよね。ちゃんと報道しないと、こういうことも。
そうだね、これ、うん。あ、でもさ、結構なんかさ、なんか、あれだね、いろんなジャンル撮って、ってんだね、
すごいたくさんあるね。奇跡のハガキっていうのもあるね。
うん。このね、なんだろう。ミッショントゥアビスっていうやつがね。
めっちゃ面白そうじゃん、それ。ミッショントゥアビスって。深淵へのミッションってことでしょ。
うん。
え、でミッショントゥアビス。ホラー映画っぽいじゃん。
で、カッコして、スーパータンカーって書いてある。
めっちゃ、絶対面白いやつじゃん、それ。スーパータンカー。見たい。どこに見れるのこれ。
え、で、ワンガンミッドナイトリターンっていう
ミッショントゥーアビスで今 Google 検索したら一番上に上がってきたのがミッショントゥーアビス B 級映画を見てがっかりした人来てくださいっていうサイトに。
あ、じゃこれ撮ってんじゃなくてキャストだ。
あ、キャストか。ごめんなさい。本当だ、本当
だ。うん、うん、うん。ワンガンミッドナイトもキャストだね。
あ、ワンガンミッドナイト出てるんだったらもう、でもね。
うん。
あの、それとワンガンミッドナイトが何か知らないでしょ。
いや、わかりますよ。あの、イニシャル D みたいなやつでしょ。
同じ人が書いてる漫画だよ。
うん、これゲームもあったからね。そうか。
それで知ってる。最後の最後に見つけちゃったの、もう30分長引いちゃったの、これ収録が。ジャッキー・ウーさんのせいで。
とりあえず次までに、あの、バーバーは見とくわ、一応。
見ましょう。じゃあ、次回はジャッキーウー会ですかね。2021年一発目は。ゲスト呼ぶ
ジャッキーウーを。
藤間奈美つながりで。
まあまあ、とりあえずじゃあそんな感じですかね。
あ、はい。
はい。
ああ、BBS 見てますよ。ジャッキーウーさんの BBS ありますから。
うん。マジ
で。ご結婚おめでとうございます。朝の生島博さんの番組で知りました。おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。ジャッキーさん、テレビ報道で知りました。ご結婚おめでとうございます。
はあ、じゃあやっぱ本人だね。
それは疑ってないよ、誰も。
いやいや、俺ちょっと疑ってたよ。
そう。いやいや、でも、そうだよね。一瞬忘れたけど、うん、河野恵子と2日前に結婚してんだからね、この人。
そうそうそう、すごい偶然ですよ、これ。
時の人だよな。え、マジでラジオ呼ぼうよ、うちのラジオ。北芝健さんと2人で呼ぼうよ。
分かりました。
あと藤間奈美と。
じゃあそろそろトイレ行きたいんで。
そうですね、そうそう、私も寝たいんで、はい、昨日から
不眠、ありがとうございます。
不眠なんで寝ます、もう寝ます。
はい、
ありがとうございます。はい。